ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2019年8月18日日曜日は、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックと、インドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。自動車産業と部品の競争力が一致している必要があるについてお伝えします。産業省の金属機械輸送機器電子産業局長のハリアント氏は、自動車産業の生産性と競争力の発展は部品産業の発展と一致しなければならないと強調しました。これは自動車産業の製品が国内および輸出の両方で非常に幅広い市場シェアを有する自動車産業の相手先ブランド製造業者およびアフターサービスのサプライチェーンの一部であるという事実によるものです。ハリアント局長は火曜日に、部品業界にも世界市場で競争できるように技術を開発し続ける機会があると述べました。それでは次のニュースです。政府はドバイエキスポの準備について議論することについてお伝えします。政府はインドパビリオンの位置を強調してパートナーシップを高めるため、2020年ドバイエキスポの準備について議論しました。このドバイエキスポはワールドカップとオリンピックに次いで3番目に大きなイベントです。したがってそれは技術的発見と産業革新の博覧会であり、約190カ国が参加しています。これは火曜日にジャカルタの大統領府で開催された2020年ドバイエキスポの準備の限られた会議でのオープニングスピーチでジョコウィドド大統領が語ったものです。大統領によると、この機会は特にグローバルな貿易、観光、投資分野、特に中東地域の市場に可能な限り活用されなければなりません。機会をつかむために、大統領はインドネシアの参加が慎重に準備されなければならないことを気づかせました。大統領はインドネシアのパビリオンの場所の選択も正確かつ戦略的でなければならないと説明しました。これは潜在的なパートナーから信頼と良い価値を構築するのに役立ちます。それでは次のニュースです。産業部門は2019年7月の輸出に 74.52% を貢献することについてお伝えします。中央統計局は製造業部門が154億5000万 アメリカドルに達する2019年7月の総輸出額の 74.52% または115億1000万アメリカドルを貢献すると報告しました。中央統計局のスハリアント局長は木曜日にジャカルタでインドネシアの輸出構造はあまり変化しておらず、依然として製造業部門が支配していると述べました。また工業部門は2番目に大きな貢献者、すなわち輸出総額の 13.06% または20億2000万ドルになり、続いて石油及びガス部門が同時期に 10.39% または16億1000万アメリカドルに達すると貢献しました。それでは最後のニュースです。貿易戦争の影響により、中国は金の輸入を制限することについてお伝えします。中国は2019年5月以降、金の輸入を厳しく制限しています。これはアメリカとの貿易戦争の影響を軽減するために行われました。8月15日木曜日にロイターが報告したように、金の輸入制限はアメリカドルの流出を抑制し、経済成長を鈍化させるため、人民元の為替レートを強化するために行われたとされています。金産業のロイター情報筋によると、5月以降の金の輸入出荷量は昨年と比べて300トンから500トン減少しており、現在の価格では150億ドルから20億ドルに相当するということです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は、大統領はスカウト運動がインドネシアの人間性を形成することを期待することについてお伝えします。スカウト運動はインドネシアの多様性に対処するための例を提供するインドネシアの人間性を形成することが期待されています。各スカウトのメンバーの強さとスキルはインドネシアの自然を守り、血を流すことも期待されています。これらの2つのメッセージは8月14日水曜日にジャカルタのチブブルスカウトキャンプ場でのインドネシアスカウト運動の58周年記念日に表示されます。この大きな式典はスカウト運動の全国スカウト運動の議長としてジョコウィドド大統領が率いるスカウトデイの58周年を記念しています。今年のテーマはインドネシア共和国の統一を構築する準備ができている国家のすべての構成要素であることは国家と総国の現在の状況と動態に対応するに適切であるとジョコウィドド大統領が考えられています。スカウトが直面している問題は薬物乱用だけでなく、乱闘、不寛容、いたずらに満ちたソーシャルメディア、ヘイトスピーチでもあります。教育と人格形成を強調するスカウト運動は、問題を克服するために非常に重要です。ジョコウィドド大統領は、スカウトの支給からパンチャシラと1945年憲法に基づいて、インドネシアを助け、頑固に国を愛し、勇敢でインドネシア共和国の誠実さを守る準備ができている若い世代だと述べました。ジョコウィドド大統領によると、714の部族と1100を超える地域の言語で構成されている多様な国として、インドネシアの現実には感謝すべきです。この多様性に対応してスカウト運動は実際に全てのスカウトを美化して団結させる多様性の例を与えることができます。それだけではなくスカウト運動はまた自然の愛と他者への愛の精神の例を示しているはずです。一方国立クアーティール委員長であるブディ・ワセソ氏は、この記念日の記念式には、式典の参加者が、さまざまなスカウトのクラスに構成される1万人以上のスカウトのメンバーが参加したと説明しました。イベント中に、国家クアーティール会長は、最高のスカウト運動賞である新進気鋭の賞をジョコウィドド大統領に授与しました。このバッジは通常国家元首と多数の人物に与えられます。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年8月18日にインドネシア共和国憲法が可決されたことから始めます。1945年インドネシア共和国憲法、または1945年憲法と略される憲法は、インドネシア共和国政府の憲法の基本法です。1945年8月18日に1945年憲法は、インドネシア独立準備委員会により国家憲法として可決されました。 1999年から2002年の間に1945年の憲法は4つの変更または修正を得て、インドネシアの憲法制度における機関の構成を変更しました。この承認は後にインドネシア憲法の日として祝われます。次は2005年8月18日にジャワ島とバリ島での大規模な停電が発生したことについてです。2005年8月18日のジャワ島とバリ島の停電は1億人近くに影響を与え、インドネシアの歴史上最大の停電の一つになりました。この電源の切断は500キロボルトのジャワ島とバリ島の超高圧エアライン伝送ネットワークの損傷が原因で発生しました。とりわけジャカルタ、ボゴル、タングラン、ブカシのルートでの40を超える電気鉄道旅行の影響がキャンセルされました。一方スカルノハッタ空港では停電が約4時間続き、多くのフライトが遅れました。潜在的な収容の損失は経済的に2億ルピアに達しました。最後は2018年8月18日に2018年アジア大会の開会式についてです。アジア競技大会またはアジア大会は4年ごとに開催されるスポーツイベントで、アジア10の選手が参加し、アジアオリンピック評議会によって開催されます。2018年アジア大会はインドネシアのジャカルタとパレンバンの都市で開催されました。ユスフカラ副大統領を同行したジョコイドル大統領は8月18日土曜日にジャカルタのグローラ文化ノで2018年アジア大会のスポーツイベントを公式に開催しました。参加者の前で何万人もの観客とメインスタジアムを満員にした招待状とともに、ジョコイドル大統領はスピーチの中でインドネシアのすべての人々を代表して45カ国からの特別なゲストの到着を誇りに思っていました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Sesaat saja tak kau izinkan untuk buktikan semua pasti berubah. Andai saja ada kesempatan kau berikan, kita masih bersama. Thank you.
saja tak kau izinkan tuh buktikan semua pasti berubah. Andai saja ada kesempatan kau berikan kita masih bersama.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はカルフィン・ジェレミーのポミリク・ハティクでした。インドネシアより世界をお届けしているボイス・オブ・インドネシアです。今回はインドネシア視野劇終了協会はシーゲームズに向けて3つの国際選手権を開催する予定についてお伝えします。インドネシア視野劇終了協会の理事会はフィリピンのマニラで開催された2019年のシーゲームズの準備に加えて3つの国際選手権を開催しました。3つの国際選手権はジャカルタのスナヤンで8月15日から22日の東南アジアユーストレーニングエアライフル第1回インドネシア射撃選手権オープンおよび8月18日から27日までの第43回目の東南アジア射撃選手権セアサです。これは水曜日に記者団が受け取った証明による声明で、インドネシア射撃終了協会の理事会会長の代理シスワントシーが語ったものです。シスワントシーはインドネシア射撃終了協会の理事会会長のジョニー・スプリアント中将は2019年のシーゲームズで選手を準備したり、近隣諸国の強さを見たりするなど、いくつかの重要な目標を持っていたと述べました。さらに、インドネシアの選手をむち打ちやる気にさせるために、彼らの成果の程度を測定することです。そのため、インドネシアの選手は、国際的な選手と一緒に勉強することに慣れています。この大会には約400人の選手と役員が参加する約21カ国が参加します。東南アジアは11カ国がセアサ大会に参加し、10カ国がインドネシアオープンに参加します。それはシンガポール、香港、マカオ、マレーシア、ベトナム、タイ、東ティモール、フィリピン、ミャンマー、インドネシア、台湾などセアサーに登録することを確認しました。一方、インドネシアオープンの参加者はオーストラリア、 カザフスタン、スリランカ、韓国、ネパール、日本、中国、タジキスタン、バングラデシュ、クウェートなどです。彼はSEA Gamesで争われたすべての射撃場はインドネシア射撃修了協会が開催する国際選手権でプレーされるだろうと述べました。その後参加した選手はインドネシア射撃修了協会の選手とインドネシア国軍と警察のメンバーで構成されていました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Padamu kekasih
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はフィンディ・サフェラのジャトゥ・チンタラギでした。インドネシアより世界へお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソーネ・インドネシアのコーナーです。ジャカルタからこれはVoice of Indonesiaの日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はチュブジャワのクドゥシーの料理ナシジャンリクをご紹介します。リスナーの皆さん、ジャンリクは日本語で翻訳されるとセミのことを指しています。この料理の名前はナシジャンリク、セミのご飯と呼ばれていますが、セミを材料として使っていません。この料理はヤギや水牛の肉から作られて、塩辛の味を持っています。作り方もあまり難しくないです。まずは肉を長時間に煮て、それから唐辛子、ニンニク、カランガル、ヘーゼルナッツとケンカを入れてください。これは全部4時間ぐらいかかります。そして料理ができたら、食べるときはキャベツ、豆腐、そしてオニオンとともに食べられます。このナシジャンリクの特徴はチークの葉で進まれることです。チークの葉のおかげでこの料理の匂いがとても良くなります。しかし食べたいときは料理ができてからおよそ30分ぐらい待った方がいいです。なぜかというと、そうするとこの料理がもっと美味しくなりますから。この料理はクドゥシーで店で売られています。一つは15,600円ぐらいです。伝説によると、この料理はスナンクドゥシーのお気に入りの料理として言われています。スナンクドゥシーはワリソンゴの一人であり、インドネシア、特にクドゥシーでイスラム教を広めた人の一人です。この料理はナシジャンリクとして名付けられる理由は、ご飯の上にあるオニオンはセミのように見えるので、この名前で名付けられました。しかし他の伝説もあります。それはスナンクドゥシーは彼の友達と話していた時、食事の時、彼はこの料理をジャンリクの言葉を使って褒めたので、それ以来この料理はナシジャンリクとして名付けられました。クドゥシーではこの料理はアシュラの日にいつも無料で配られます。なぜかというと、その日は人々はスナンクドゥシーの墓で儀式をしていますから。この料理はスナンクドゥシーのお気に入りの料理ですから、スナンクドゥシーの墓へ墓参りをしているとき、人々はいつも無料でナシジャンリクを配ります。しかし店でこの料理を買うことができます。普通はこの料理を売っている店が午前7時から午後10時に空いています。 リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Dengar jelas bintang utara memanggil satu hari yang dinanti terpancar terang di bawah langit terlihat jejak setapak mengarah dan ku sedang mengikuti cara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora jarak tujuan terlihat dekat memandang garis batas di lautan yang membiasku kan datang sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara kawan camat ikut bicara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。 Rizna no minasan, imo kikita de tau tawa, Madik and the Essentials のアウロラでした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は外国人のためのインドネシア語スピーチコンテストについてのニュースをお伝えします。インドネシア人は外国人からますます需要が高まっています。証拠の一つはインドネシアのスピーチストーリーテリング弁論大会に参加する海外の若者の高い関心から見ることができます。そのためインドネシアのスピーチコンテストは2019年8月15日木曜日ジャカルタのホテルスルタンで開催されました。このスピーチコンテストは外国人のためのコンテストです。参加者は34人で、皆さんはだいたい18歳から30歳でした。彼らは18カの国、すなわち東南アジアの国々、中国、ウズベキスタン、ロシア、フランス、アメリカ、エジプト、インドなどの多くの国から来ています。今年の2019年は、このイベントが開催される5年目となります。文部科学省企画国際協力国際局地国際誌ヤヤザカリアは、各国がそれぞれの国でスピーチ、ストーリーテリングおよびインドネシア語の討論に勝った2人を送ったと言いました。この活動は18カ国のインドネシア大使館によって実施されました。今年はこの大会が開催されるのが5回目です。スピーチコンテストでは参加者は官僚をテーマにスピーチを行うために15分を与えられました。さらに参加者は裁判官によって提起される質問に答えなければなりません。正直委員会によると、官僚のテーマは民族、宗教、人情に多様性があるにもかかわらず、世界にそれを導入する理由で選ばれましたが、インドネシアは依然として団結を優先しています。それでも参加者は自分の意見をスピーチに含めることができます。一方、戦略開発署及び言語外交センター総席開発長の長官エミ・エミリアは、毎年インドネシア語の競技者が改善されたと述べました。さらに彼らは配信したスピーチコンテストもますます興味深いものになりました。つまりこの外国人の若者は資格のある語学力でインドネシア語で本や記事を読むことができて、インドネシアに関する優れた洞察を得ることができます。エミ・エミリア氏は、これは前向きな文化的外交であると述べました。国内の話者は2億5000万人に達しており、インドネシア語は実際に国際語圏に入る可能性があるだからです。現在、教育文化省ダルマ氏 スワプログラムの卒業生は9000人です。すなわちこのプログラムを受ける人は1年間インドネシアに来て群島の文化を学ぶ留学生です。彼らはそれぞれの国でインドネシア文化の擁護者として行動しました。この数には自国でインドネシア語を読書する人々や日常生活を通じて周囲の人々をインドネシア文化に慣れさせるインドネシア人のディアスポラは含まれていません。リスナーの皆さん、これで我々は終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Memikirku tanpa basa-basi Setiap kau ada Rasanya hanya inginkan berdua Tak perlu kau curi perhatianku Ku hanya untukmu Tak perlu kau minta Untuk mendekati Ku hanya ingin Memikirku tanpa basa-basi Setiap kau ada Rasanya hanya inginkan berdua Tak perlu kau minta Untuk mendekati
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はジェベとペティのリードカットでした。インドネシアより世界を届けしているフォイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝える音楽の広場のコーナーです。
ジャカルタから、これはフォイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手イシアナ・サラスファティをインドネシアのタナ・アイクをカバーしていることについてニュースをお伝えします。この歌は2016年8月12日に My Trip My Adventure Lost in Paradise のサウンドトラックになりました。この音楽のアレンジはソロピアノとアルフィン・ヴィタルサのオーケストラを使います。この歌はインドネシアの国歌であり、イシアナ・サラファティにとって馴染みな歌です。この歌の作曲家はイブスでした。そしてイシアナ・サラファティにとってこの歌を歌うことが彼女の誇りになります。リスナーの皆さん、イシアナ・サラファティの歌タナ・アイクを聴いてください。
タナ・アイクティ
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia。 Instagram は voice.of.indonesia。 Twitter は @voiindonesia。 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。